皆さんおはようございます。大人の韓国からの独り言ノラです。お久しぶりです。長く更新できなかったんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。4月ももう中旬になりましたね。4月14日金曜日の午前、これを収録しています。インスタグラムでお伝えした通り、春休みでね、日本に留学中の娘が、韓国に来ていたので、ドタバタとしていました。で、先週末1週間ほど前に娘を見送って、ちょっとね、ぼーっとしていたり、体調を崩したり、張り切りすぎてきっと体調が崩れるんでしょうね。それからほっとしたというのもありますし、いろいろあります。あと仕事がちょっと押し寄せているということもあって、5月6月夏頃まで、結構スケジュールがどんどん埋まっていっている状況で、こう30代40代の時に比べると自分がそういう状況にストレスをね、感じやすくなっているなと、心と体も。ですから、うまくストレスを逃す、時間もしっかり確保しなくてはと感じています。皆さんはどんな風にストレス管理されていますか。昨日は久しぶりに、夜にですね、YouTube で、ヨガを、大好きなヨガの先生、韓国のヨガの先生なんですけれども、見ながら、とってもセクシーで美しいプロポーションの先生の動画をね、大画面で見ながら、3本やったのかな。合計で1時間ぐらい久しぶりにヨガをじっくりやりました。すごくすっきりして、アロマオイルも香りを嗅ぎながら、はい、やっぱりこうやって自分自身に、投資する時間ももったいないと思ってはいけないなと改めて思いました。すぐにね、もういいやって後回しになってしまうんですよね、自分自身のことって。で、娘を空港で、見送って寂しかったですみたいな、インスタグラムを上げたところ、本当にたくさんの方が、励ましや共感のコメントをくださって、メッセージも含めてありがとうございます。同じ立場の お母さんたち、育児は一段落したけれども、まだまだ、巣立っていく子どもの背中をね、ハラハラドキドキしながら見守っている同世代のアラフィフ世代のお母さんたちと共感し合えることができて、私も大きな励みになりました。本当に子育てってゴールないですね。子どもが幼い頃はおむつさえ取れればとか、もう学校にさえ入学してくれればとか、もっとちっちゃい時は、もう母乳離れさえしてくれればって楽になるのにって、思っていたんですが、それ全部クリアしてもまだまだ永遠に続く子育ての悩みということで、最近悟ったのは、きっとはい、ここでおしまいっていうね、ゴールインはないんだろうなというふうに思うようにしています。きっと子供が結婚して、また子供を産んで、私がおばあちゃんになって孫ができても、この子供に対する心配であったり、ハラハラする気持ちっていうのは、きっと一生なくならないんだなというふうに思います。負担とか荷物と思えば、そう思えるかもしれないんですけれども、逆に考えると、本当に子育ては自分育てだなというふうに、考えさせられます。自分も一緒に成長していく、自分にこんな面があったんだみたいなね、ことを悟る日々です。ですから、ちょっとしんどいなと思うことがあっても、なるべく前向きに、チャレンジ精神と前向きな気持ちで捉えるようにしたいなと思います、これからも。あと、コメントくださったリスナーの方の中に、逆に韓国に娘さんを留学させてるんですっていう方も何人かいらっしゃって、そうなんですね、日本から韓国に留学に行く娘さんを見送りましたっていう方がいらっしゃって、いや、それはそれで、もっと心配だろうなと正直思いました。私はね、日本という国に家族もいますし、慣れている国に送るわけですから、まだまだね、不安は少ないんですけれども、 一人で娘さんが、韓国という国に、留学に来るっていうことになった時に、お母さんお父さんとしては本当にね、言葉もわからないし文化もね、よくわからないし、アメリカ留学とか他の英語圏の留学先なら情報があふれていると思うんですけれども、親世代が知らない、韓国だと思うんですね、今の韓国って、だから余計、不安だったり、ご心配もあると思いますが、皆さんすごいですね、はい、送り出して応援されている方の お話を聞いて私もますます元気が出ました、で今ちょうどまた友人がそういう娘の留学に付き添って韓国に来ているとか、娘に会いに一時韓国に来ているとかっていうね、友人もたくさんいて連絡をくれたりします。で周りを見ると40代アラフォー のお友達はなんかね多いのがやはり10代の娘さん の推し活とか、韓国好きなこういろんな活動に付き合って韓国旅行にやってくるというね、ファッションとかコスメとかあとカンドラを見てここのロケ地に行きたいとか、そういう方がアラフォーのママさんたちには多いような気がします。で私の友人も今高校卒業したばかりの娘さんと長期で、韓国に来ていらっしゃるんですけれども、娘さんの推し活に付き合わされて毎日フラフラだっていうふうに推し活カフェに行ったり、私も全然知らない世界なんですけれども、はい、大変みたいです。でもまあね一緒に楽しんで、いる姿を見て本当にこれはね昔はなかった韓国の楽しみ方だなというふうに、思いました。10代の娘さんとアラフォーぐらいのお母様の韓国旅行が増えてるなというふうに感じますね。それからアラフィフ50代世代になると、これもまた別の友人が先週来ていたんですけれども、ちょっとね、ゆっくりしたいというような感じで美味しいものを食べて、彼女はね毎回来るたびに、カンナムにある有名なユッケの専門店に行くって言ってたんですけれども、そのユッケのレストランとかあと お気に入りのエステを受けに行ったり、まあ、価格的に日本よりもすごく安いというわけじゃないらしいんですね。でもやはりこう手術の仕方とかマッサージがちょっと日本よりきつめであったり、ちょっと違うっていうのを楽しんでいるというふうに話していました。エステやマッサージ、あと皮膚科ですね。皮膚科は圧倒的に多分、日本よりも安いかなと思いますので、皮膚科で何らかのケアをして帰るっていうアラフィフママさんもたくさんいますし、あとショッピングですね。やはりショッピングもそんなにもうこうプチプラプライスのものは買われないようで、まあ、革のものをオーダーメイドしたり、あとちょっといい化粧品を買ったり、あとそうですね、貴金属、韓国で貴金属をオーダーメイドしたりというような、感じで、楽しんでいらっしゃるなという印象があります。はい、またね、40代50代アラフォー、それからアラフィフ世代のね、どんな楽しみ方を韓国でなさっているのか情報を仕入れて皆さんとシェアしていきたいと思います。で近々知り合いのそれから甥っ子の子供のね、1歳の誕生日があるんですけれども、韓国で、トルチャンチと言いまして、1歳のお祝いは盛大にするんですね。もう昔は本当にホテルとか、宴会場を借りて盛大に、私もホテルの宴会場で盛大に長女の1歳のトルチャンチ、バースデーパーティーをしたんですけれども、まあ、コロナを機にね少しずつレストランとか家族だけ家で身内だけというふうに、まあ、規模は縮小しているんですけれども、まあ、一応身近な人とか親族からトルちゃんち1歳のお祝いパーティーをするっていう招待を受けたら準備するものがあるんですね。で、それが何かと言いますと、まあ、もちろん現金とかプレゼントもいいんですが、韓国では一般的に24金ゴールドの、赤ちゃん用のリングを用意します。で、トルバンジトルが1歳という意味で、パンジはリング指輪という意味なんですけれども、トルバンジを用意するんですね。で今調べたところ金の価格がもう昔と違って3倍以上に跳ね上がっていて、昔サイズのトルバンジは買えないということで、デザインもね、赤ちゃん用のトルバンジあるんですね。後で 我が家にもいくつかあるので写真をアップしたいと思うんですけれども、最近は、昔の半分の重さのゴールドで、リングを作ったりというそういうね、風潮だそうです。金の価格がかなり高くなっていますので、韓国の人は意外と金の価格に敏感で、街に出ますと簡単にゴールドを売り買いできたりするんですね。ですから私もいらなくなった、金のアクセサリー、純金であったり使わなくなった18金の、アクセサリー、とかを、そういうところに行ってお金に換えてもらったり、あるいは溶かして違うデザインで、オーダーメイドをしたり、あるいは、そこで売っている別の商品と交換したりしてもらったりしています。そんな感じで金というのはいつでも換金性があるので、韓国の人は、財産として、金のね、製品を金が安い時に金を買っておいて、金の値段が今みたいに高くなった時に売るみたいな、そういう、金の活用方法をしている方もたくさんいらっしゃって、私も、行きつけの貴金属を売り買いしてくださるお店があって、で、たまにね、アクセサリーボックスを見て、あ、もうこれはいらないな、このデザインはいらない、このネックレスはチェーンが太すぎるから、細い華奢なものに交換してもらおうとかね、あるいはあ、もうこれはいいやって換金してもらおう、換金してもらって例えば株を買ったり、そんな風にして金を売ったり処分したり、あるいは別のものに交換してもらったりしています。金取引っていうのが、結構ね、韓国ではこう一般的に普通なんですよね。普通の主婦も気軽に金を売り買いしているというイメージがあります。で、今回この招待されたトリちゃんち1歳のバースデーパーティーに何を持っていこうか、現金を持っていってもいいんですけれども、金を昔ほどの太さにはできないんですけれども、最近のトレンドに合わせたゴールドの指輪、赤ちゃん用の指輪をね、プレゼントとして用意しようか悩んでいるところです。大変ですね、いろいろね、本当にこれからどんどん、甥っ子とか姪っ子とかが、結婚とか、子供を産むということもどんどんあるんだろうなと思います。たくさんいるので大変だなというふうに思うんですけれども、楽しみながらやっていきたいと思います。はい、ということで今日もね、午後からいろいろ仕事が山積みなんですけれども、頑張って、健やかな金曜日を過ごしたいと思います。皆さんも楽しい金曜日、そして週末になりますように。ではまた、カムサンミダー、ノラでした。